相変わらずボーイスちゃんバブルが続いているFMC でございまして、FMC がやっておりますウェブテレビ月テレ、これ YouTube でやっているわけですが、アクセスが、うなぎ登り、うなぎが登っていくところを僕はまだ一度も見たことはないんですけど、うなぎ登りなんですね。でこちら FMC のこの番組の方も当然アクセスがアップしております。で嬉しいことなんですけど、ただ今までの FMC のその流れといいますか、流儀といいますか、そういったことをご存じない方が多数現れてるわけで、で間に流れる変な CM は何ですかとか当然知らない人が聞きゃですよ、なんだこれはと思うのは当然なんですけれど、そういう方がやっぱ増えて、ビギナーだから、もうビギナーだらけになってるんですよ。これめったにないことなんですこれはねうちの場合はやっぱりじわとこういつの間にかリスナーになってましたみたいな人が多くて、ちょっとずつこう増えていく。で例えばそのなんか災害が起きるとか大事件が起きるとか、そういった時に何か知らないけどこう FMC でなんかこういう情報が流れてるよとかっていうのがわーっとこう拡散されたりする時に、何か知らないでこうババッとこう来る人がいたりするってことは時々あるんですけど、今回のように大規模にかつ集約的にうちにドーッと来ちゃうっていうのはめったにないことで、で中には当然なんだこれはとお怒りになる方も当然いらっしゃるわけですよ、例えば CM で、ね、借金は返さなければ財産になるとか、ふざけるなお前それ何を言ってるんだとか お怒りになるね、あなたのシャドーポリスマン三代目獄門組とか、なんだそのその暴力団を助長するのか君はとかって、まあ、そういうふうに怒る方も当然いらっしゃるわけで、でそういうメッセージも来るわけですよ。でそれを榎田信也もどうするかというと、全部黙殺するっていうですね相手にしないという、そういう体で臨んでおりますんで、よろしくお願いします。QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は榎田信也と
ストロンボリマユです。
今日はあなたハンバーグマナちゃんが久しぶりに待ち終えましたね今日はお休みです。そして FMC 九州水前寺公園 FMC サテライトスタジオにいるのはこの方です。
平井愛子です。
よろしくお願いします。
お願いします。
いろいろ言ってます。なんでみんなキラウエアとか、ストロンボリとか、そういう名前なんですかって。本名ですか
そんなわけない、ね。
そんなやつはいない、いないやつして。本名だったらこれだけ揃ってたらすごいですよね。
やばい
よ、ね。よく選んだっていうことになるんですけど、もしくはなんか養子縁組かなんかして名前を変えたんですかとかって、そんなことを思う人はいないと思うんですけど、ともかくFMC のやることなすこと、木々に移るらしくてですね、そもそもどうやって成り立ってるんですかとか、いろんなこう興味を覚えて感じた方がたくさんいらっしゃるようで、まともな質問にはちゃんとお答えしますんで、抗議のメールは、メールとかそういうものは一切受け付けないという、こちら好きでやってるんですから、人からなんかいろいろ言われたくないというのが、これは FMC の基本的な姿勢でございまして、なので、今これ FMC ウェブラジオなんですけど、はい、月テレの方はウェブテレビで、その中間的な位置づけで、そのゲステレでラジオ番組も流れてるわけですよ、最近は。 ミッドナイト、前島という、うん、もう やってみたら人気番組になっちゃったっていう、意図せずに人気番組になってるというのがありまして、うん、で、あれなんかもその時々こう、あそこ YouTube にコメント欄つくじゃないですか。うん、
はい。
ね、で、前島さん頑張ってますねとか、うん、前島さん素敵とか、
うん、
前島さん愛してるとか、
そんなこと思ってるの
前島さんかっこいいとかそういうのがいっぱいこう書いてあるんですよ。うん、で、そういうのも OK なんですけど、うん、大体何のためにやってんですか、こんなものとか。
うん、
政治を茶化すんじゃないとか、
うん、
ね、不真面目だとか、
うん、
全部消してますから。
うん、
うちは消しますよ、
うん
見て、ムカつくじゃないですか。
うん、
誰がムカつくかって、俺らがムカつくんですよ。うん、だから、気分が悪いから消すんです。
うん、
だからすっごいね、今ね、河野太郎の気持ちがわかるようになってます。
確かに同じ戦法ですね。
あれちょっとブロックじゃないですか。
そうですね。
まあまあ同じようなもんなんですけど、うんうん、まあともかく、ちゃんとしたご意見はいいんですよ。
うん、
その、建設的な、もっとこういうようなトークやってくださいとか、
うんうん、
こういうふうに話を持っていってくれたら、もっと良くなりますとかっていうのを書いてたらありがたいなと思うんですよ。
うんう
ん、何のためにやってんだよ、
うん。
好きでやってんだよっていうね。悪いかという、そういうことです。ということで。だからそれは大石チャンネル、あちら、大石あきこさんの公式チャンネルなので、
はい、
あちらももちろん別でございます。
うん、
こちらは、もう月テレというヤクザな極めてヤクザなメディアというふうに考えていただいていると思いますので、うん、非常に領権が狭いです我々は。それをご理解いただいた上でお楽しみいただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。では最初のお便りこちら参りましょう。岐阜県伊比郡大野町からいただきました43歳食品工場勤務ラジオネーム帰ってきたクロードチエリパミュパミュ。
ありがとうございます。久しぶりと
言いづらいな。お久しぶりです。浦島太郎状態になってしまったクロードチエリパミュピャミュが帰ってきました。またよろしくお願いします。ラジオネームもうちょっと何とか何だから、このメッセージを書いている翌日、11月6日と11月7日、大阪に松竹新喜劇を観覧に行っているはずです。が、このチャンスに大阪で榎田師匠にお会いできないものかと時間を練っていたのですが、今回も無理っぽいので、今度は FMC 大阪のこの新大阪スタジオにですかね、最初から行く予定で大阪に行きたいと思いますね。その説はよろしくお願いします。前にね、もうだいぶ前ですけど、名古屋で、
うん、
お会いしたり。
ああ、そうなんですね。
まあ、それ以外の収録もね、来てもらって、あの時神戸の、ミーティングで、確か来られたと思いますよ。キラさんも覚えてないかな？あそこのほら会場、あなたが、神戸の異人館巡りに行くってあれほど聞かなかったのに、天気が悪くなった瞬間に、私行かないって言い始めてみんなを困らせたあの回を覚えてますか？
もうそれずっと言いますな。
一生言います、一生。
もういい加減にもうやめてもらえますか、それ。
みんながもう行く体でもう、キラウエがあそこ言ったら言い出したら聞かないでしょ、この人って。
そうですね。
ね？
だって
これで仕方なくもう、俺らは行きたくないんですよ、異人館なんて、もう、何回も行ってし。なのにもう、
めっちゃそう。
行く行くって言って、これで急になんかね、天気がね、荒れ始めたんですよ。嵐みたいになったのに、私やっぱり行きたくないとか言うのと、ちょ待ってよ、お前。ちょ待てよっていう、そういうことがあった。
その、いや、確かね、寒くもなりましたよね、確かな、あの時。雨降って。
あれ何月ぐらい？
違いましたっけ？
雨降ったよ。だからものすごい風が、急に風が吹いてきて、多分なんか寒冷前線がなんか通過したんですよ。一気に気温が下がって。
だって雨降り出してざんざんで、ね、寒かったらもうなんか歩いていくの嫌じゃないですか、まゆちゃんね。
そうですね。そうですね。
あれね。坂も登っていかなんて言うけ
ど。あ、そうですね。急、
坂も登
る。坂ね。
なことは分かってるべよ。坂の上にあるんだよ。異人館は、鱗の家は。
で、私ほら、
風見鳥も。
なんかもう聞くだけでも、ほら、言うじゃないですか。
現在FMC では、運営募金、皆様からの募金を募っておりまして、はい、募金をしていただいた方には、お礼の、まあ、もうささやかなお礼の品としまして、うん、サンクスカードというカードの、まあ、メールですからデータでお送りしております。11月のデザインは、異人館、神戸異人館と、キラウエユウコという、 デザインになっております。偉人館で。
いやらしいですよね。
いやらしいな。
やり方がね。
行ってないのにね。
いや、これだって。
あ、行ったんですよ。
あ、行ったんですね。あ、よかった。あ、よかった。あ、よかった。
その時に撮った写真があるんですよ。
あ、そうなんですね。
いい写真なので、それがもう先月の、もう、
それなら、
もうできてた。
合成かなと思っちゃった。
いやいや、本当ですよ。ちゃんとした写真。ということで、募金よろしくお願いします。皆さんね。募金によって FMC は成り立っています。お便りの続きです。さて、早速ですが、大石晃子さん、衆院、選挙当選おめでとうございます。議員になられたということで、大石さんが国会に声を届けてくれるはずなのでお願いしたいことがあります。
おお、
ま
あ、こっちに書いてきたわな。これは大石事務所の方にやってくれたらいいんだな、けどな。働いてる職場が現在残業40時間やっても手取り20万に届きません。大変だ。
大変だな、それは。
残業40時間やっても全然20万に届かない。
基本給やばいですね。
こういった結構厳しい賃金体系の企業があるので、正社員が長時間の残業を強いられた場合、基本給を見直さなければならないという案があればいいかと思い、声を届けていただけたらと思って久々にメッセージを送らせていただきました。もう最もだね。これは。あと、私、比例区に、令和新選組と書いて、一票を投じたのに、東海ブロックでは、小選挙区で 10% の得票率が得られなかったので、比例の票が集まっていたのに議席を取ることができなかった県に、すごく、選挙制度に対して、すごく、令和新選組がかわいそうという感じで、なんかやるせないので、この件も問題提起してほしいかなと思いました。ということで、すいません、長々と。まさか FMC から国会議員が誕生するとは、夢にも思ってなくて、まあ FMC からというか、まあ FMC のスタッフじゃないですよ。うちの番組に出てもらってるということです。夢にも思ってなくて、自分も嬉しかったので、ついということでいただきました。ありがとう。
ありがとうございます。
いやいや、もう至極ごもっともな話でございまして、このね、残業40時間やっても手取り20万に届かない。それでさ、その物価がね、今ね、そのデフレでなんとかなってるから、安いもん買えばなんとか生きていけるっていう状況じゃないですか。ね。で、これ要するに、まあ、国力として、どんどんやっぱダメになっちゃってるわけ。これ今日、だいたい今日の番組のトーンは全般的にそうです。この後の B 枠とかでもそういう話をしていきますけども、日本がどんどんダメになっていってるっていうことに、なぜこんなに自覚しない人たちがいるんだろうかっていう話を今日はちょっと中心に寄っていきたいと思ってるんですけど、まあ、ともかくこの話は、まあ、大石さんがどこまでやれるかは別としまして、こういう話があるよって話は必ずお伝えしようと思っておりますんで、ねえ、どうですか40時間の残業、毎日、少なくとも1、2時間は、
そうですね、2
時間ぐらい残業をすると。ね、だからまあ仮に5時まで仕事という人だったら7時まではやるんだと。まあ中にはそんなの当たり前だろう、当然だっていう人もいるでしょうけれど。
いや、40時間の、ね、残業はね、まあ、ありますよ。
ありますよ。まあまあ。
けど、金額がねってことですよね。
で、仕事によってはですね、月40時間までの残業込みなんていうのがあるじゃない
ですか。ある。あれやだ。何ですか、あの制度。
だから、もう、あらかじめちょっとだけ給料を上乗せしてあるっぴゃ。
ね
え。ね、だから一月に40時間までは、それはもうサービスじゃなくて、だと前払いしてるんだっぴゃっていうような。
でしょ。
でしょ？まあそういう企業が結構ありますよ。
結構増えてるみたいですね、最近。
そうそうそう。
ね
え。まあさ、まあざっくりで計算はしやすくていいでしょうけどね。で、その、人によってはですよ、もう手こでもやらねえぞって人もいるかもしれないですけど、でも大体そういうところに限ってやんないのっていうような声が大体空気感だと。
ね。
そ
うね。
で、キラリさんどうですか、自分の、ご自分の、賃金体系とか、そういったところで言うと、その不満もいろいろあると思いますけど、何かありますか？
いや、私はほら、やった思考なので。
やった思考。やった思考ですね。
やった思考。
働いた思考、銭のもらえるですね。
そう、だから休んだら休んだ思考、お金が入らないと。
ああ、そうなんですね。
だから、ただの時給とかと変わんないじゃないですか。
そうですね。
そうですよ。だって、そう
バイトじゃん、
契約社員。契約社員の時給制ですから、うち。だから、正社員でも何でもないので、はい。
じゃあ、1日24時間働いたら儲かるね。
引っかかるでしょ。
もう、労基に引っかかるわ。
まあまあ。引っかかるわ。
木田さんだったら24時間働いても死なないと聞いてます。
まあ死ぬことはないと思うけど、 まあ、食事とトイレは行きたいですか？
それは許す。
それだけでいいんですね。食事とトイレだけで。
あとは休憩なしで、一月働いたら。
一月働いて、3日休みとかね。
あ、それはダメだ。
あ、それは取れんな。
ダメだな。24時間働いて1時間休憩だね。
あ、それは無理だな。
リゲインを飲んでね。
やべえ、
1時間。24時間働けますかという。働けない。
そうね。ただ、不満は、自分の仕事なんですかね。内容に対しては安いなとは思いますけど。
ああ。
時給自体が。
今、ほら、総じて安くしようという、そういう、まあ、動きというか、まあ、ある種のバイアスがかかってるわけじゃないですか、その、日本の産業全体に。で、その、賃金を高くしようっていうバイアスは一つもないわけですよ。むしろ、これ政治も含めて。
最低賃金は上がってますけどね。
ただ、それだけど、だからといって賃金が上がってるわけでもない。
そう、あれ変ですよね。最低賃金上がってるのに、上がらない
って。だから最低賃金って、ほら、ほとんどの人、最低賃金じゃないじゃないですか。ぶっちゃけ言うと、そのスレスレからちょっと上ぐらいでしょ。
まあね、そうですね。
多少上がったからだって自分に影響ないじゃないですか。
うん、
で、まあもちろんその、なんか例えばファーストフードとかで働いてるバイトの子とかさ、うん、そういったことには多少ちょっと、上向くのはあるんだろうけど、うんうん、全体からするとやっぱりそこまで影響ないよね。う
ん、ね、そこが不思議なんですよね。
だから、ちょっとぐらい上げたじゃダメで、うん、やっぱある程度ドンとこう上げないと、ダメ
だ。2000円ぐらいね。
2000円までいけるかどうかわかんないけど。
あ、いかないけど、まあ、はい、この間ね、言ってた、1500円ぐらいでもいい
んだ、
ね。
いや、だから、令和新選組が言ってるのは全国一律1500円ってやつで。
うん、それぐらい。
ね。で、そうすると必ず言ってくるんです。地方の中小企業潰れますよって言ってくる人に。それに関しては国が補助するんだっていう話をすると、それ税金でしょって必ず言うんですけど。ね。でも、その話は後でまたやりますけど、違いますって話を。なんかまあ、クロード・チエリ、パミュパミュの、パミュパミュの、お悩みは、しっかりと受け止めました、
ね。確かに、正社員の人って、基本給が安いってよく聞きますよね。
まあね、いろいろですよ。まあ、企業によるけどね、
そうですね。
うん。まあ、ともかく、なんかね、幸せ感がないですよ、今の日本って。いろんな意味で。なんか、ちょっとどうにかなんねえかと思うんですけど、まあ、そこにまあ、風穴を開けたであろう、令和新選組がさ、どうなっていくかというところですね。続いてのお便りは、北海道札幌市からいただきました38歳クリエイティブ社畜ラジオネーム札幌テレビ塔の逆襲。
ありがとうございます。
たたたた大変です。明日を作る技術の東芝に明日がありません。
う
まいな
うまいな。
いよいよ落日が確実となってきた東芝の思い出をたっぷり。東芝の思い出を語らなきゃいけない。東芝の現象について語るんじゃなくて、東芝の思い出を語る。
もうなくなるみたいな。
ああ、これおと昨日だかおとといだかニュースが飛び込んできました。東芝が、3つの会社、3社に分割をすると。経営失敗で総合電機メーカー解体へという見出しがついております。計画によりますと、原発などの発電設備や交通システムなどを手掛けるインフラサービス社というのと、ハードディスクドライブや半導体製造装置などのデバイス社をそれぞれ独立させると、うん、2023年度後半をめどに株式の上場手続きも終えると、
うん、
で、今の東芝は半導体事業を分社化した、まあ、会社を分けました分社化したキオクシアホールディングスと、電子機器の東芝テックの株式を保有し存続していくと。だからその、まあ、持ち株会社として残っていくと。うんうん、東芝というものは。
はいはい。
ということで、まあ、まあ、規模が一気に小さくなっていくんですね、これね。で、まあ、これ朝日新聞ですが、今後は東芝の大株主で、物言う株主として知られている海外投資ファンドの動きが焦点となっていくと。本当にこれができるのかどうかと。会社を分割するには株主総会の決議が必要であると。で、経営陣と株主との緊張関係が続いていて、経営陣の提案をそのまま認めるかどうかはまだ不透明であるということです。 まあ、東芝がなぜダメになったのかというと、簡単に言うと、その、原発事業を拡大しようと思って、
うん、
とんでもなくダメな会社を高額、ものすげえ高い金額で買収しちゃったら、その中にとんでもねえ、とんでもねえことになってたっていう、まあ、簡単に言うと、ものすごく巨大なババアを掴まされたわけです。まあ、掴まされたというより、バカだから、バカな経営者が掴みに行っちゃったわけですよ。
なるほどね。
で、掴んじゃった、うわぁ、大変だってなったのを、そこで、ね、もう私が失敗しました、バカでした、僕のバカバカって言って、こんだけ損失を出してしまいました、本当にすいませんって取り出して謝って、で、さあこれからどうやっていきますかって真摯にやればよかったものを、会社の社長3代にわたって、それを隠し通そうとしたわけですよ。
そうなんですか。
なんとかして隠そうとして、まあ、一種の粉飾ですよね。で、やって、それが露見しちゃって、どうしようもなくなって、まあ、まあ大変なことになり、で、もう、どうしようもなかったんで、その分の負債をこう、なんとかするために、その一番のその売り上げが伸びていた部門を売り渡したりとかして、
アホやん。
もう、信じられないバカなの。もう、東芝のね、経営者といえばですよ、かつて、まあ、土工さんなんていうね、有名な経営者、大体いわゆる経団連とかね、そういったところのそのトップをやるような人たちを次々にこう出してきた、まあ、大変な有力企業だったわけですよ、
そうですよね、
東芝。で、東芝っていうのは、いわゆる財閥系でカテゴライズするならば、三井系なんですね。三井のグループなんですよ。で、その中での、まあ、かなりの有力な企業であって、で、まあ、本当に各家庭の、ね、白物家電から、それこそ原発やら、兵器やら、あとは、まあ、身近なところで言えば電車やら、いろんなものを作ってる、まあ、総合電機メーカー、十電機工業と言ってるのかな。まあ、ともかく、ものすごい、でかい会社で、で、まあね、東芝の社名の由来は、当然、キラウエコさんから聞きたいと思います。キラウエコさん。東芝って何の略なんでしょう？
東芝の略？
はい。
東芝の略？
ええ。知り合いに東芝なんて名前の人いないでしょ。何かの略ですよ、東芝って。ええ。
キラユーみたいな。東なんとかなんとか芝なんとかです。
そうですよ、そ
う。
東京。
お、
あ、違うな。
お、来た。
いい感じ。
東京。
東京。
東京
あたり。
東京。その中に漢字がいっぱい入るんですか？
漢字4文字と思ってください。まあ、とりあえず。
あ、漢字は、あ、漢字
だから、そのうち東京が入ったから、あと2文字だね、漢字ね。
芝。
東京、芝又。違う。東京、芝浦。なんだ。
最高。
素晴らしい。俺、思いもよらなかった、今のは。
俺、芝。芝が違うか。芝又の芝違うか。
いやいやいや。違いますけど、
違うけど、
字も違いますけどね。東芝。
芝。
いいですね。
生まれも育ちも。東京。
柴又
です。帝釈天で産湯を使い、姓は車。
いいっすね。
名は虎次郎。
東京、芝って芝生の芝でしたよね。あ、違う？あれ？
草冠の、そうそう、芝生の芝
です。そうですよね。東京、芝。
これ東京タワーがあるところに芝公園ってあったりしましたね。
え、まゆちゃんわかります？
いや、わかんないです。ごめんなさい。
え、そう？
芝。
東京、芝。え、住所なんですか？違いますよね。
芝、住所、地名ですよ、地名。
芝
又になるじゃん。
なるでしょ
海辺田の。海辺田の知らない？
芝。
海、芝。
芝。え、みんな知ってます？みんな知ってます？大体
知ってる。東京の人だったら知ってるし。
東京の人は知ってるけど。
芝浦。
ああ、来た。正解。
あ、でもさっき言ったじゃないですか。東京芝浦って。
ちょっと待ってね。音出るんだ、俺、最近ね。ん？出ないな。あれ？まあいいや。あ、間違えた。こっちだった。
だ
じゃあ、私さっき言ったですよ。芝又の後、芝浦とか言いませんでした？あとでしょ？なんすか、それ。
遊びでした。楽しいやつ。
こういうのが。
そう、そんな地名あったんですね、東芝。
東京芝浦電機。
へぇー。
略して東芝。
知らなかったです、全然。
では、ここで、東芝の歌、有名な光る東芝を聴いていただきましょう。歌は、歌ってるのは、ダークダックスです。
光る東芝、回る東芝、走る東芝、歌う東芝、輝 輝く光光強い力力みんなみんな東芝東芝のマーク
明日を作る技術の東芝がお送りする東芝日曜劇場っていうのがありましたけどね。押坂忍がやっているナレーションが有名ですけどね。まあ、こういうね。この歌は知ってるでしょ？
いや、初めて知
りました
。嘘！初めて聞きました。
え、舞ちゃん知らなかったこの歌。
なんかよくテレビの間にこう入る CM ソング的な。
まあ、日曜劇場だから、今日本沈没やってますけど、
はいはい、
あの枠の頭で流れてたんですよ。
頭に流れたんですね。ええ、存じ上げない。
ああ。まあまあそういう、あとは、まあね、サザエさんの頭では流れてなかったですけど、サザエさんの前のカムイガイデンではチラッとイントロだけが流れてましたね。そんなことを記憶してるのは私ぐらいかもしれない。そもそもサザエさんの前がカムイガイデンだったっていうのをあんまり。
いつの時代の
1968年ぐらいですか。
それみんな知らない。
忍びが通るってやつ。獣道。さあ、東芝の思い出を語ろう。ご自宅に東芝の製品は何かありますか？何か。
でも私、生まれて初めて買ったパソコンは東芝。
東芝？
はい。
東芝のなんだっけ、ブランド忘れちった東芝の。
ダイナブック。
ダイナブック
初めて買ったのがそれです。
大なブック
大学生になって。
今のはダイナマンの歌ですよね。
そうそう、大学生になって初めて買ったやつ。
ダイナブック。
ダイナブック。
来ましたね。
はい。
パンチのある名前、ダイナブック。
はい、言いたいだけ。
ダイナブック。私もダイナブックは1個持ってました。
あ、そうですか。
今も持ってるよ。多分ね、ディスプレイが白黒のやつ。
そんなのがあるんですね。
うん。Windows 3.1 が入ってるやつ。
すごい、何それ。
まだ持ってるよ、俺ら。ケナさんなんかありますか、東芝の製品で。
いや、もう最近はないですな。今、自分の部屋見てるんですけど、東芝のマークはないです。
東芝のマークないですか。東芝のマークって傘マークって知ってます？筆記体で書いてあって、T がね、こう傘みたいになっててね。で、東芝ってこう、筆記体で書いてある。傘マークが、欧米では、T じゃなくて J だと思われるっていうのがあって、そのデザイン的に。なんか、東芝じゃなくて上芝だと思われるっていうのがあったんで、良くないってんで、フトゴチックの、東芝っていうロゴができたんです。
あ、そうなんですね。
で、漢字で書く東芝は、これもまた書くゴチックの、もう東芝っていうごつい。で、今も例えば、阪急電車なんかを見ると、いますね。
漢字の
東芝
が、
傘マークもまだいるのありますよ。
へえ、
伝統的に阪急の、新宝線ってわかります？神戸本線と宝塚本線、これ合わせて新宝線って言うんですよ。神に宝って書いて。知らなかった。新宝線の車両は伝統的に東芝が。
あ、そうなんですか。
はい、あと阪神電車も東芝が使われる。
へえ、
はい。で、あと他にもいっぱいありますよ。東芝。で、あと、JR の貨物の電気機関車なんかでも、こう、ドーンと、東芝ってこう書いてある。まあ、なんか力強さを感じるわけですよ。
ね、漢字の方は力強さを感じますね。
で、あと、なんですかね、でも東芝がこう、まあ、そう、なんていうかな、業界に先んじて、いろんなものを作り続けていたっていうのはもう下手すると戦前の話で、いわゆる白物家電の走りと言われて、その、まあ冷蔵庫であり、洗濯機であり、まあテレビもそうですけど、まあ結構その予想よりも早く出すわけです。で、それでまあ、白物家電の東芝っていうイメージもあったんですけど、それが徐々にこう、なんか影を潜めていって、で、なんかいつの間にかそのダイナブックだとか、あとなんつかね、東芝で、なんかよく売れてたの、なんかあったっけ？例えば一時期そのヘッドホンステレオが大ブームになって、それを最初に作ったのは、当然ご存知の通りソニーのウォークマンなわけですよ。で、各社真似して出してくるわけですよ。で、東芝が出したのはウォーキーっていう名前。本田美奈子が CM やってましたね。で、結構なんか CM が良かったんで、東芝ウォーキーを持ってる人は多かったですよ。ただ誰もウォーキーって言わずに、東芝製のウォークマンってみんな言っちゃうという、そういうことがあり、で、あとなんですかね、やっぱりここ何十年かで言うと、やっぱりメモリー事業、そのメモリーカードを、その、 いわゆるフラッシュメモリーと言われるものを、うん、まあ、世界に先んじてどんどんどんどん強くしていったのは東芝で、で、東芝が確かその技術を韓国のサムスンとかに、うん、あの、供与して、それが結局それがその、もうお株を向こうに奪われるみたいなこともあって、で、だからまあ、なんていうんですかね、あの、ある種の殿様商売やってきたんだけど、気がついたらどんどんどんどん足元救われる、その原因を自分で作ってったっていう、そんなような感じがしますね。だから、私にとって東芝っていうのは結構あの、しっかりした、電化製品を作るいい企業っていうイメージがあって。
そうですね。
で、だからうちもあの、エアコンは最初東芝だったんじゃないか。で、あとテレビも東芝だったの。それでね、その、うちのすぐ近所に東芝のなんかあの、卸問屋みたいなのがあって。で、そこに行くとその、東芝が作ってるいろんなあの、電球だとか、あの、東芝の電球ってのは、あの、松田電球って名前だったんですよ。松田ブランドってやつで売ってて。で、その松田って書いてある、なんで東芝なのに松田なんだろうって子供の頃思ったんですよ。そういう電球だとかっていうのは、その、もう、あの、下手な電気屋に行くより近かったんで、その卸問屋が。で、あの、小売りもしてくれるんで、そこによく買いに行った思い出がありますね。で、だから、あの、懐かしいんですけど、ただ、中高生ぐらいになってからは、東芝はいらねえなっていう感覚になってた。
あ、そうなんですか。
うん。あれはね、なんかね、東芝っておっさん臭いイメージが出てきちゃって、
へー。
なんかね、あの、時流に乗り切れてないなって考え、やっぱりその頃、1970年代半ばですよ。そのぐらいからちょっと感じるようになってきて、例えば東芝のオーディオブランドはオーレックスって名前だったんですけど、オーレックスはな、みたいな感じで。ただね、その中でもね、キラッと光る技術とかを出してくるんですよ。当時あの、カセットテープデッキが、まあ皆さん大体欲しがるわけですよ、録音して。で、それのその、いわゆるノイズディダクションシステムって言って、そのカセットテープっていうか、磁気テープが持つ独特のそのノイズっていうのがあって、これあの、ヒステリシス特性というものがありまして、そこで出てくるヒスノイズっていうノイズがあるんです。これどういうのかっていうと、その再生するとシャーっていうその高い音のノイズがシャーって必ず入るんですよ。で、このヒスノイズを抑えるためのいろんな工夫というのが各社から出てきて、その最初に出てきたものがドルビーというやつで、最近はドルビーっていうと全然違う意味を、例えば映画だとかでドルビーサウンドシステムとかで、あれなんか音をすっごいあの迫力ある音に聞かせるとかなんとかっていうね。それ元々はノイズを消すっていうので出てきたのがドルビーサウンドシステムというやつで、で、ドルビーあの、C タイプとか B タイプとかっていうのが出てきたんですけど、で、それに対抗するいろんなノイズリダクションシステムってのが各社から出てきて、例えば DBX っていうところからその名の通り DBX っていうシステムが出たり、あるいはビクターがやった、アングスっていう、オーディオノイズリダクションシステム。略してアンルスっていうので、アンルスとスーパーアンルスっていうのがあって、で、これはドルビーと、アンルスは、共通性があるんですよ、で、スーパーアンルスは聞かないんだけど、いいんですよ、これが。私だからスーパーアンルスのファンだったんで、ビクターに傾いていったんですよ、で、その時東芝が出したのがアドレスってやつが出てきまして、素晴らしいですね。家電のことだとスラスラ言えますね、私ね。
すごいですね。
何の下調べもしてないんですけどね。で、とにかくこのアドレスってのは、これが良かったんですよ。本当に初めてオーレックスが欲しいと思いましたね。でも買わなかったですけど。
そうなんです
ね、で、あとね、それよりちょっとその数年前ですね、全国を席巻した BCL ブームというのがありまして、これはブロードキャスティングリスナー、要するに放送聴取者ブームという謎のブームでありまして、海外の短波放送を聞こうっていうね、で、そういうブームが起きて、ソニーがスカイセンサー5800、5900とかそういうのを出していく。で、パナソニックってその頃はまだナショナルですけど、ナショナルがクーガー115とか119とかってやつを出してくるんですよ。スプレッドダイヤルっていうのがついてましたね。あ、スプレッドダイヤルはソニーで、上でぐるぐる回るアンテナがついてるのがクーガーなんですけど、そこに出してく、まあ、東芝も出してくんですよ。基本性能はいいんですけど、パッとしない。何一つ目新しさがないわけ。で、その、松下のクーガーは、アンテナを回すことによって、その、放送局の方を狙えるっていう、ちょっとこう、ギミックの楽しさがあるわけですよ。大した効き目はないんですけど。で、ソニーの方は、 ともかくダイヤルが2つついてて、うん、大きく大雑把にこう合わせるダイヤルと、うん、すっげえ微調整が効くダイヤルの2つあって、うん、ともかくその、遠くの放送局をピタリ合わせるための、うん、そういう装置が、まあ、精密に合わせられるっていうのがついてたんで、うん、で、しかもあの、周波数のマーカーって言って、そこにあの、水晶発信、クリスタルマーカーっていうのがあって、うん、音でピュー、ピュー、ミューって音が消えたところがその周波数ドンピシャになるっていう正式なクォーツのやつがあって、それで合わせられるんで、その放送が始まる前から周波数を合わせられるんですよ。すると、ずっと待ってるとその放送時間になると、その自動的にその放送力の放送が始まると音が聞こえてくるなんてことができた、そういう技ができた。その東芝のはただ受信性能がいいだけの、ただのラジオなんですよ。だからね、マニアックではあったんですよね。性能はいいんですよ。でもね、面白みがないから、当然売れない。だからそういう、なんかね、微妙なところ、なんか、東芝ってのはなんか微妙だなーとか。ただまあ、面白いもの作るんですよね。勝手に氷とかね。その冷蔵庫の中で勝手に氷がどんどんできてくるとかさ。
あれ、東芝が？
確か東芝だったと思うんです
よ。すごい。
ね、これちょっと記憶が曖昧なんで、あの、間違ってたらと申し訳ないんですけど、冷蔵庫の扉にね、あの、コップをね、よくほら、冷水器があるじゃん。冷水器でコップを置いて水ジャーって出るじゃん。そういう口が冷蔵庫についてんの。
へぇー。
それで中にタンクがあって、タンクの中に水とか麦茶とか入れとくじゃん。で、そうするとさ、冷蔵庫開けなくても、その、
すごいな。
コップを置いてボタンを押せばさ、ボタンってギューと指で押しとくだけなんだけど、そうするとその水だとかお茶だ、冷えたお茶だとかが出てきて、飲めますなんていう、なんか今あったら楽しそうじゃない、そういうのって。俺はなんで今ないんだろうと逆に思う。だから、例えば買ってきた麦茶とかさ、ペットボトルそのままガサッと逆さに刺してさ、
それいいですね。
で、扉のところにそのね、そのコップをただ置けるようなものがあったら、あ、これこんないいアイディア言っちゃいけないな、俺。
掃除が大変とか。
まあまあもちろん、もちろんね、その手間がちょっとかかるでしょうけどね。まあだから、からそこら辺もちょっともっと簡単にさ、カパッと外せるとかっていう、なんか工夫をすればいいことだと思うんですけど、まあともかく何かね、いいアイデアは出てきてたんだけど、ある、まあ、1985年かそれぐらいからじゃないかなと思うんですけど、急に地味な、なんか、なんかこう、外しにかかってるような、なんか、わざわざ当たらないものを作るような、なんかイメージがありましたね。で、あとまあ、さっき言ったような、その、いわゆる、一般の消費者向けじゃない、その、工業向けというか、原発もそうだし、発電システムもそうだし、電車もそうだし、機関車もそうだし。で、あとね、放送局で言うと、APC って言うんですけど、放送の番組を自動的に、送り出すための運行システムっていうのを、が、まあ、東芝って、まあ、トップシェアだったんですよ。
へ
ぇ、で、今も、全国の、ラジオ局なんかは、うん、まだ東芝製を使ってるところがたくさんあるんですけど、なんかそれの営業も下手なんだよね。どんどん縮小していっちゃって、なんかね、どうなんだろうな、とか思ったな。だから、1985年ですけど、その私がちょうど熊本の FM 熊本、当時は FM 中九州と言ったんですけど、そこが開局した時にその3ヶ月間だけヤクザな番組をやったんですけど、ちょうどその時にオーディオファイリングシステムっていうやつがそこに入って、意味がわかんなくて最初。その番組なんてものは全てテープに録音するものという概念があったので、そのテープはどこにあるんですか？いや、テープはなくて、この中のこの、中のメモリーというものにデジタルで入るんですって。最初全く意味が分からなかったけど、だから相当その先んじてそういうものを出してた企業だったんですけど、それが、まあもう違うという、残念。まあ、ということで、いかがだったでしょうか。東芝の思い出をたっぷりと語らせていただきましたけど、他に木田上さん何か補足することがございましたら、何なりと。
いや、補足も何も、ね。
急に声小さいよ。
これ三者、分かれたことによって、何がそんなにまずいんですか？
俺にとってはまずくもなんともない
んです
よ。
あ、別にそうなんですよね。ええ、まあ、よくあれあるですよね。大企業あるある。なんかこう、分野ごとに会社分けちゃうみたいな。
まあね。ただまあ、これでその、企業としての競争力は当然落ちていくだろうし。
だいぶもう、トップシェアじゃないけど、その、名だたるメーカーからは一つ段下げる。
まあ、市場から、その株式市場から銭を集めるなんてことがしづらくなっていく部分もあるわけですよ。
なるほどね。そういうことか。
だからそこら辺で果たしてその、 まあ、物言う株主が果たしてどう言うかっていうところは、まあ、注目されるところかもしれません。ということでございまして、一旦 CM に来まして、この後もお便りを続けてご紹介してまいりましょう。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
世界のファッション玉金。